ひばりクラブの皆さん、落語会の皆さん、そして YouTube でご覧の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。新しいシリーズじゃなくて、どうも、瞬間的にこう、なんていうか世界が変わっていくもんですから、あまりシリーズよりかは深く入れないんですね。それで、まあ、単発のなんとかの話っていうことで、昨日は科学の話。まあ、これはもうぜひね、今度の選挙に間に合えば、もう、トランプ大統領ですらパリ条約をやめてですね、もう、温暖化やってないわけですから。あれは嘘ですからね。だからまあそういう、例えば高速道路の無料化なんてのは、もう当然理屈から言って、高速道路を作っても、高速道路でに日本の全体の経済力が上がんなかったら作る必要ないんですよ。だから、まあ、関税もそうなんですけど、全部、政府が丸取りするっていうね、現在の方式はやっぱり間違ってると私思いますね。ということで今日は日本の話。まあ今まで日本文明の話が多かったんですけど、文明に関わらずですね、世界の人が日本をどう見てるのか、というようなことを中心にですね、まあ日本の話をしていきたいというふうに思ってるわけですが、まあ21世紀は日本の世紀というふうに、外では言われております。外国では言われております。日本は全然逆でですね、どうも最近30年間は全然ダメだった。ね、落ちぶれた30年だった。それで、産業も衰退してる。人の心も荒れてると日本の国内では言われますけども、これは日本人の反省力が強すぎるということであってですね、外国から見れば今の日本って本当に羨ましいんですよ。で、したがってですね、これからの世紀は、日本文明の世紀とこう言われてるわけですね。じゃあなんでかったらまあ、もちろんこのブログでもお話してるように、日本文明の6つの特徴ですね。まあこれが全ていいんですけども、その中でも特に現在はですね、何に注目されてるかって言ったら、平和に対する日本人の考え方。それから嘘に対する日本人の考え方。それから、ちょっと一般的に馴染みがないんですけども、永続性に関する日本人の考え方ですね。平和とか嘘ってのは比較的よくわかるんですが、永続性って何かっつったら、まあ、簡単に言うとですね、世界で会社が長く続いてる国って言ったらもう日本がトップなんですよ。日本がトップなんですね。それから、戸籍ですね。個人の生活では戸籍。戸籍ってのは、世界200カ国のうちたった7カ国。その中で日本のようなきっちりとした永続性を持ったですね、おじいちゃん、お父さん、お母さん、自分たち、子供とか孫とかですね、こういうのがしっかりと記載されていてですね。例えば、功績のない国ほとんどなんですよ。ヨーロッパなんか全部ほとんどそうなんですが、ある女の人に会ってですね、まあ、親しくなって、まあ、結婚同様になってもですね、その人が奥さんなのか愛人なのかはわからないんですよ。功績がないからね。そういうようになります。それから、まあ、アメリカとかヨーロッパでも功績がありませんから、それから、家庭という概念がないんですよ。家庭という概念がないとおかしいんですけどね。未成年と成年はあるんです。それ18歳ですね、普通は。そうすると、18歳以内は家でご飯を食べていい。お母さんが息子のパンツを洗ってもいい。だけど18を超えると、家には住めないんですよ。基本的にですよ。それから、もちろん、金銭の補助も受けられないわけですね。ですから、18歳を過ぎて、家庭の中で過ごすということになるとですね、裁判所に申請するんですよ。それはね、まあ向こうの人に言わせれば当然なんですね。だって一人前の大人なんですから。大人っていうのは一人一人が独立してるっていう考え方なんです。永続性がないですから。もう0歳から18歳だけは面倒見ますよ、社会が。家庭がね。あとはもういつ死んだらもうその人は全部いなくなっちゃうんですよ。その宇宙からいなくなっちゃうんですね。日本は違うんですよ。壇の太郎兵衛の娘はこうだとか、こう繋がってるわけですね。亡くならないわけですよ。それから、結婚するまでは基本的には、親の家にいるわけです。これも永続性なんですよね。だから、日本人が家庭のこととか、だからこの頃ね、LGBT もそうなんですけど、夫婦別姓もそうなんですけども、日本の社会の一番いいところ、永続性ですね。それが会社も強くなるんですよ。中小企業でもですね、長い歴史を持った中小企業ってのは立派なんですよ、日本ではね。じゃあなんでその永続性っていうのが大切なのかっていうのは、 日本人の本当の心の考え方なんですね。まあ、ここから派生するものが、和をもって尊しとなすとかね。まあ、そういうものもあるし、また、戦争がなかった。国内戦争ほとんどなかったわけですね。まあ、日本の国内戦争って全然外国の国内戦争と違いますからね。まあ、これもよく私が話すことですけど、フランス人に、徳川家康が大軍を率いて、大阪夏の陣で、大阪で豊臣家を滅亡させたと。で、したらフランス人が僕に、その後どうしたんですかっていうか、いやいや、それはもちろん、徳川家康は意気揚々と江戸に凱旋しました。え？大阪の商人とか、その住んでる人を奴隷として連れてこなかったんですか？いやいや、そんなことしませんよ。日本の戦争っていうのは、欧米の戦争とか中国の戦争と違って、住民を皆殺しにしたりね、奴隷として引っ張っていくなんていうことは起こりませんって言ったら、もう全然ですね、わかんない顔してましたよ。なんだかあの時に、なんかまあ、おままごとみたいですねって言ったような気がするんですけど、どういう英語で言われたかなんか覚えてないんですけどね。まあとにかく、全然日本は違うんです。考え方が。永続性に対する考え方も違うし、平等という考え方も違うし、武士というのは日本では、まあね、ヨーロッパかぶれした人がね、変な間違った、あれしちゃったんですけど、士農工商っていうのはですね、欧米では身分制なんです。ところが日本の士農工商は職業分類なんですね。まあそういうふうにこう全て違うんですね。その中で特に今注目されているのが、日本人の平和に対する考え方。嘘に対する。まあ、お天道様の下では嘘をついていけないって、この嘘ですね。嘘。誠実さですね。まあ、日本語で言えば、前向きには誠実さ。後ろ向きでは嘘ですね。まあ、これ嘘をつく人って今ものすごく多いし、むしろ嘘をつく人はまあ、犯罪人みたいなもんですから、良くないんですけど、嘘をついてもいいじゃないかという人が日本人で増えてきたということが問題ですね。でそれはもう外国人にとっては本当に羨ましいんですよ。この前お話しましたように、財布を落として中に現金が見えてもそのまま帰ってくる。子供も警察に届ける。もちろん大人は届ける。7割が帰ってくるなんていう国はもうダントツ日本だけなんです。それは羨ましいですよね、外国は。それで現在まあどういうしてこれが日本の特徴として注目されているかっていうと、まあ皆さんちょっと考えが違うかもしれませんが、イスラエルとパレスチナの争いですね。これは国連でですね、みんなが約束して、ちゃんと二つの国が、平等に、かつ幸福に過ごすように国連は努力しますと言ったけど、全然、もう、六度の戦いと、もう、イスラエル軍によるパレスチナ人の虐殺とかね、もうそんなのばっかやってるわけですよ。それから、ウクライナもそうですね。ウクライナもいろいろこう、ありますよ。ロシアが侵入したとか、プーチンが憎らしいとかありますけどね。ウクライナ戦争っていうのは、長い間植民地を使って甘い汁を吸っていた白人がですね、植民地を失って、それでどうしようかっていうことで、いろいろコソボの戦いとかね、リビアの紛争とかいろいろやったんですけども、結局は、ヨーロッパ連合、まあ EU ですけど、まあ NATO と言ってもいいんですけどね、それがロシアを攻めることによって、ロシアに戦争を吹っかけることによって、ロシアが絶対にプーチンさんの特徴から言ったら絶対戦争してくるだろうという状況にして、それで戦うのはウクライナ人が戦って死んで、イギリスとかフランスとかドイツとかそれを中心になった人たちはお金を送ったり、武器を送ったりするだけで死なないよと。そういう戦争を始めたもんですから、これが今収拾ができないんですよ。もう収拾しようと思うとね、ウクライナの大統領がどうかなっちゃいますから。普通はね、戦争するったら、まあ日本人が戦争するったら、その家族は日本にいますよ。だって日本が砦の中ですから。しかしね、これも全然違うんですね。ゼレンスキーのご両親は、今イスラエルにいると言われております。ご家族は全部イギリスにいると言われてる。だから、ゼレンスキー大統領ってのは、家族が全部いないんですけどね。だから、こういう状況っていうのは、日本には出てこないんですよ。それで、皆さんが、これとですね、日本語ですね。今はもう、日本語、日本人の道徳、日本の子供の態度、日本の電車の中の静けさ、つまり、迷惑を、人の迷惑を考えるってことですね。それから、街にゴミが落ちてない。まあこういうことを全部含めましてね、 日本はいいなとみんなが思ってるんです。それで今、ヨーロッパも破壊しつつあります。ヨーロッパがどう破壊してるか、今度もうちょっと詳しくご説明しますけどね。ヨーロッパが破壊しております。イスラエルも中東もやや破壊しました。まあ、この前のイラン、イスラエルの戦いがそうでしたね。あれを見るとどういうふうに感じられるかってわかりますよね。サウジアラビアですらもう手がちょっと出せないかなっていう感じですね。これは日本にすごく関係があって、まあ、イランとアメリカなんか戦争を始めたら、石油が入らなくなりますから、やっぱり日本人はそれよく考えとかなきゃいけないと思いますね。まあそういうことで、しかしそういうことは日本の近辺にはないんですよ。日本の近辺はないんです。まあ中国もね、日本の領空っていうか、航空識別圏の範囲に入ってきて、ジェット機を飛ばして、戦闘機飛ばしてね、自衛隊の戦闘機に向かって、レーザー照射するなんていうね、もう本当これ戦争なんですよ。戦争を仕掛ける時の最初の第一発はレーザー照射ですからね。そういうのがありまして、今中国もね、まあ、政治的な戦いもありますし、それからまあ中国の強権的なやり方とかね、それからまあ我々と嘘をもうどんどん言いますから、そういう点で批判されてますね。それをこう、世界がぐらぐら揺れてるんですよ。この揺れてるやつは全部何に原因するかって言ったら、簡単に言うと、日本文明を学んでないっていうことになってるんです、最近。本当になってるんですよ。それで、まあ日本語の勉強会なんかもね、ヨーロッパで随分やられておりますし、それから、まあ日本に来てね、観光客がもう素晴らしいと。まあこの頃中国のね、方から日本に来る人が制限されておりますので、それでヨーロッパぐらいから来るわけですね。我々もまあ僕なんか新幹線しょっちゅう乗ってますので、もう最近はもう日本人の中よりか外国人の中で、旅行する子が多いぐらいですよ。それはなんで日本に来るか。もちろん日本が憧れてるわけです。なんで日本に憧れるかって言ったら平和であり、誠実、嘘つかない。そして、永続性のある。その永続性っていうのも我々にはわかりませんけどね。日本に旅行に来られた、外国人の評判はね、なんで日本に近代的なビルもあるし、お寺さんもあるし、それから食べ物もね、なんか、ヨーロッパの食べ物ばっかかと思ったら、お寿司とかなんか、そういうのがいっぱいあって、古い食べ物もある。着物なんて着てると、今でもね。富士山が見える。景色も文化も、何もかにも、古いのと新しいのが継続してるじゃないか。同時にいっぱい学べるじゃないかと。これはね、日本人は当たり前なんです。永続性がありますからね。ご先祖様ってこう意識ありますから、ずーっと。そして自分。それからまたずーっと次世代。これは自分に子供がいるとか子供がいないと関係ないんですね。これも何回も僕言ってるんですけども、どんな人でも両親はいるんです。子供のいない時はあるんです。だけど全然関係ないのは、昔の1万人の人の遺伝子は日本人の場合ほとんど今の1万人の人の遺伝子なんですよ。遺伝子はね、こう系列で伝わるんじゃないんですよ。あれ男女がこうバラバラに結婚していきますからね。だから我々日本人っていうのはもう日本人という自分の子供であろうと他人の子供であろうとほぼ同じ遺伝子なんです。ただちょっとだけね、一世代とか二世代だけ行くようなものもあるんですね。例えば声の音質とかね、それから背の高さとかね、ちょっとだけなるのがあるんですね。そんなのはもう二、三世代じゃないや、年代ね、あれすれば全部一緒になっちゃうんですね。この永続性。だからこの今日の話は日本のね、平和はみんなわかる。だけど、平和わかるったって、徳川家康がなんで大阪に奴隷を連れてこなかったのって言ったら、いやいや、日本人ってなんで戦争するとき、武士でしかやらないんですよ。職業分離ですから。職業分離なんです。他の国は王様と農民って言うと、これ身分制なんですよ。全然概念が違うんですね。だから、そこも、なんかね、生半可な勉強してる人が、もう女性の当主なんか本当嫌になっちゃったんですよ、僕テレビですってね。なんでこの人、日本人の歴史を知らないでこんな偉そうなこと言ってんだろうか、思うことが随分ありましたね。ということで、まあ日本の話で今日話したいのは、世界は21世紀、今世紀ですね。まあもう25年経って4分の1経ってますが、今世紀は終わりはね、全部日本文明を学んでる世界になるだろう。今の世界がまともに行くためには日本文明の助けがなきゃならないだろうっていうふうに世界の多くの哲学者、文学者、ね、それから経済学者、そういうのが言ってるんです。 だから僕はね、自分が言ってるって言ったって、これ武田邦彦が言ってるだけでどうにもならないんですけども、世界のほとんどの多くの人、教育もそうです。心理学もそうですね。そういう人たちの、頭のいい人たちが、一生懸命勉強した結果、日本文明を勉強しないと、21世紀の世界は乗り切れないと、こう言ってるわけですから、僕なんか上機嫌っていうことになります。